気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びではございません。皆様のお相手は、
そろそろ、はい、ホタルの季節がやってきましたね。ラーメン大好きラーメンさんと、
毎年いつも思うんですけど、うん、いつの間にかホタルの季節終わってますのがお送りします。よろしくお願いします。いや本当にね、うん、なんかそろそろホタルなんじゃないかなと思ってるといつの間にやら終わってるんですよ、シーズン。
ねえねえ、田舎だから普通にいないの、その辺に。
いや、さすがにね、その辺は飛んでないですよ。
あ、ほ
んと？ホタルってほら、水がきれいなとこに行くじゃないですか。うん、うちの地元、まあ、もうちょっと奥に行けばきっとあるのかもしれないですけど、うん、あのうちの市内に浄水場があって、うん、でそこの周りがなんかちょっとこう、ホタルを、なんか積極的に育ててるみたいなとこあるんですよ。
ほうほうほう。
まあ、その浄水場の出てくる水はきれいだよってことをアピールするためのもんだと思うんですけど、でそこに行くと毎年シーズンになるといっぱい人がやってきて、
うん、
ホタル見てますよ、う
ん、そう、ホタルが見たラーメンさん、
あ、そうですか。
みんな行ってます。きれいなとこをちょっと探さない。
うちの地元は結構いくつかスポットがあって、うん、まあ、田舎なので、
うん、
だいたいそのみんな 2,3 箇所は知ってるんですよ、ホタルの見どころのスポット、うん、で、あの集まってホタル見に行こうぜって言って見に行くっていうのは昔はようやってましたけどね。
梅さん、あの商店街育ちで、
あ、
で、あのお祭りになると商店街がみんな夜店がザーッと並ぶの。そこに昔、はい、あのホタルを、あの夜店が売ってて、カブトムシとか。
ホタルってあれじゃないですか、あの兄ちゃんなんでホタルすぐ死んでまうんみたいな。
ホタルそのホタルじゃない。
いやでも取ってきても ねすぐダメになっちゃうじゃないですか、
うん、
あの繊細な生き物なんですか、
うん、いやなんか独特だよね、あの飛び方が。なんか柔らかそうな飛び方してるでしょ、なんかあれね、うん、
別にでもあの光はあったかいわけじゃなくて、うん、なんかあの化学反応で光ってるだけなので、
熱化学反応
なの、化学反応で、まあ、あのあれです、虫が光ってるわけですからね、なんか火がついたり
と
か
い
うわけじゃないでしょ、
ね、
うん、で、あのやっぱ川のほとりにいるから、
うん、
あれですよ、その学生の頃なんかは、
うん、
車一台でみんな乗り合わせて、
うん、
その見えるスポットに行って、
うん、
でこうひたすらぼやっと見るみたいなことをよくやりますよね。
男だけで、
いや、まあ、男だけじゃいかない言ってたかな。まあ、あの夏のね、夏に本格的に夏が始まる前の風物詩ですから、
うん、いやだからね、もうこの季節がね本当大好き。これからの季節、これかもう夏ラーメンさんピークですからね。
そうですよね、
うん、
いよいよこの、
そう、
始まったかみたいな、
来ますよ、もうすぐラーメンさんの季節が、
そのテンション上がる前になんかこう梅雨があるじゃないですか、
うん、
あれがちょっと私はやっぱ苦手です、
ね、あれはね、ジャンプする前の足をキュッて屈伸した状態なの。あれは
こうザーッと雨が降って雨が上がると濡れたアスファルトの匂いがするじゃないですか。
それが終わって最初のセミの鳴き声聞いた時のあのテンションの高鳴り、
でもセミの鳴き声っていつの間にか聞こえてくるんですよね、
う
ん、
そう、
気がついたら始まってる。あれ、
やった、夏が来たって思わない、セミの鳴き声聞いた時に。
あのね、聞いた時にとか気がついたらもう鳴いてるんですよ。あれあれ、今昨日から鳴いてた、もしかしてみたいな感じで、で夜もほら、あの窓を開けるとリーリーリーとか虫の声がするじゃないですか。
もうこの2ヶ月、うん、7月8月、
うちの子供もあれですよ、もう衣替えして、
うん、
涼しい格好をして今、うん、学校なり幼稚園なり行ってますからね、
うん、
夏が始まったかって感じですよ。
いいな、これ一年中夏のとこってないんですか、ハワイ、ハワイも季節あるの、
あるんじゃないの、行ったことないから分かんないけど。
グアム？
いや、赤道に近いとこなんか冬でもあったかいんじゃないです。
そういうとこにね、ナメさん、なんか将来移住したいなと思って。
ずっとあったかいとこ？
ずっとあったかいとこにいたい。
あ、でもほら、そのなんかこう季節の移り変わりがあるから夏の暑さがありがたいみたいな、そんなんない。
いや、もう1年中夏でいい。もう
そうですか、うん、私は1年中秋がいいです。
寂しい秋。もうな、祭りの後みたいな、祭り一番あるのは秋なんだけど、なんか祭りの後の雰囲気がするの、秋って。
うーん、
でも最近なんか秋まで暑いもんね。
そうなんで、突然寒くなるんですよ
ね。
なんかこう、なんていうの、心地よい期間がだんだんだんだん短くなってきてるような気がする。
秋ないよね最近、ほんと。
あっても一瞬ですね、うん、ほら、あの、なんだ、北欧の方に行くと、
うん、
夏の間とかが寒くない時期ってすごい短いらしいんですよね。
ああ、はいはい、
なもんだから、みんなあの上半身すっぱだかになって、その辺であの日光浴とかしたりするわけですけど。
だから肌が白いんだな、うちの人たちって。
まあ、それもあるでしょうね、日照時間が短いんで、年間通じて、
ね、
だからそれだけその太陽のお日様の恵みをがありがたいということですわ。夏が来ますけど、ラーメンさん何かする予定があるんですか？
海に行きます。
で、鍛えた体を、
そう、
披露するんだ。
そうそう、もう今年の夏はそれがメイン。
そうだね、そのために半年頑張ってきたね。
そう、頑張ってきました。だからここでちょっと油断しないようにね、お腹に肉がつかないように。
あっという間ですからね。
そうそうそう、あと1ヶ月で体最後の仕上げをしないといけない。でもまだ裸になれるの体じゃないんだけどね、まだね。
え、これから一月は何するんです？
普通に筋トレして、もうその背中とか胸とか、
はい、
腕とか肩とかをつけていくらしいんですけどね。
これ、うんうん、私の同級生で、
うん、
体重が100キロぐらいあるやつがいてて、
は
あ、ライズアップに行ったんですよ、
はいはい、
で、なんか結構頑張ってやってたんですけど、
うん、
この間久しぶりに会ったら、
うん、
全然あの見た目変わってなくて、え、どうしたのって聞いたら、
うん、
リバウンドしたって
言ってました。いや、リバウンドしたところ、ライズアップ行ってた頃は細くなってたって
みたいで、なんか80キログラム台までは行ったみたいなこと、なんかでチラッと Facebook かなんか見たんですよね。で、つい先日久しぶりに会ったら、全然そんな面影が変わってないんで、あれ、お前ライザップやってたって言ってなかったっけ、言ったら、リバウンドしてね、戻ったとか言ってましたからね。
そんな急に戻るもんなの？
だからやっぱりこう、短期間で落とすと、短期間でついちゃうんじゃないですか、また。
いかんだ、これ、ちゃんと。
だからラーメンなんか食べてる場合じゃないかもしれないですよ。
だから、これはもう、あの食べるときだけ食べて、食べないときは食べないと。
まあでも、あのレコーディングで、ここで収録で一気にバーッと食べれば、うん、もうしばらくはいいやってなるんじゃないですか、
ね、うん、いやでも食べたいですよ、ね、もうね、ラーメンって麻薬だね、本当に。カップラーメンも本当のリアルのお店のラーメンも本当ね。
だってまず炭水化物ドーンでしょ、で油もあるし塩分もあるし旨味もたくさん溶け込んでるし、
うん、
もうあの脳内麻薬がドバドバ出る要素がてんこ盛りじゃないですかね、
うん。いやでもその分動けばいいんですよ、ね、
いやでもラーメンさん、その半年トレーニングして分かったと思いますけど、うん、筋トレじゃ痩せないですからね。
痩せない、やっぱ食事だね。
そうそう、食事しかもうラーメンさん生きた証人ですからね、うん、リビングプルーフですから。いくら毎日テニスを頑張ってやって汗かいても筋トレして死ぬまで追い込んでも痩せない。
痩せないもんね、
やっぱり食べ物ですね。
食べ物だね。だから筋トレすると増えるのよ、
うん、
けど減らないよね。
そのために断食やるんでしょ。
そう、
ということでございます。皆様のダイエットを考えていらっしゃる方いたらですね、まず食事を考えましょう。
食事 9.5 割だ
ね。
トレーニング 0.5 割。
あ、でもやっぱこう厳しいちょっとハードなトレーニングやってると、
うん、
ここまで頑張ってるんだから食事で台無しにしないようにしようっていう、こう前向きな気持ちになれるっていうのもあるかもしれないですよ、
うん、あとはもう、いつだの放送で言った通り、あのゴールを明確にする、
うん、あ、そうそうですね、うん、エンドレスだと大変です
もん
ね。
もう絶対心折れますからね、途中で。多分その、あのライズアップの友達も折れちゃったんでしょうね、なんか。
やってる時はきっと良かったんですよ。で、やりきったってなって、うん、
達成感ね。
達成感、
うん。燃え尽き症候群ね。
でも相当厳しいって言いますからね、あれも。うん、
いやだから燃え尽き症候群というとそのプロの世界の人たちってすごいね。だからその野球にしてもちっちゃい時はずっとやってるわけでしょ、うん、
なんとかなテニスの、ね、もうトップランカーなんかだってもうシングルナンバーになってくるともう 何十周とも
うずっと、
ね、
試合
してるじゃないですか、うん、でそのモチベーション保つ
という
か
あの人たちオフほとんどないのオフが
だってメジャーな大会だってね、のグランドスラム 4つあると、うん、少なくとも3ヶ月に一遍は本気試合があるわけでしょ
でその間に普通の大会が3、4個あるのだからもうほとんどあの休みがないでかく世界を転々と、ね、だからね大変なのよあの人たち
よくやるわ
いやゴルフの人もそうでしょゴルフの人も結局4大メジャー、うん、3大メジャーかなんかよく分かんないけどメジャーがあってでその間にも国内のトーナメントがあったり海外でもトーナメントがあったりとかでもうサッカーもそうでしょで野球もそうでしょもうみんな大変だよそのプロの世界の人たち、
まあ、野球はでもある程度まとまった期間オフがあるから
あそうだね野球が一番オフ長いね
まあでもやっぱトレーニングしてる人はしてるんじゃないですイチロー選手なんてそのオフの間何もしないなんてとても考えられないもんあ、ね、であのね、シュッとした体してるしこの間もまたマルチ安打を記録したとか言って
シュッとしたら今あの山田選手って言うんですよトリプルスリーのヤクルトのね
はいはいはい、はい、
その人ねそんな体が大きいわけでもなく普通なのプロ野球選手が、うん、だけどバリバリホームラン打つのその人で足も速くてでヒットも打つのだからなんか体が大きければいいってわけじゃないんだ
ね、うん、昔はほらあの、ね、もうずいぶん前になりますけど、うん、ロッテにいたあのイラブ
あイラブイラブクラゲ、は
いね、結構立派な体格してましたけど、ね、160キロとかね、うん、投げるじゃないですか、うん、であの江夏投手だって、
ね、江夏さんって現役の頃もうおっさんだったよねすでにも
だってあのあれですよ優勝受けに追い人と言われてた工藤公康投手ね、うん、今監督ですけど、はいはい、彼もその若い頃はもうめちゃくちゃな暴飲暴食してて、うん、で飲んであの食べ歩いてみたいなことやってたけど、うん、ある日それじゃいかんからって言って、うん、奥さんに頼んで、うん、もうあの食事を改造してもらって、うん、健康な体を取り戻すためにあの食事のコントロールを厳しくしたっていう話は聞いたことありますので、うん、だから若い頃は結構勢いでねいけちゃうんじゃないですよ、うんであのほら体重があった方がこうねスイング
した、ね、体重が乗った破壊球が打てるとかね
西武 のおかわり君みたいな感じになるかもしれないですけどやっぱ今の流行りはそうやってコントロールして改造するみたいなふうになって
やっぱしなやかな体の方がいいみたいな怪我もしにくいみたいだし
まあそれは基本そうですよねで筋肉がしっかりしてれば怪我もしにくいんじゃないです、
うん、車もそうらしいねなんかあの速いF1 マシンとかになるとあの下位のチームと上位のチームがあるじゃない例えばフェラーリだとかマクラーレンってこう 上位のウィリアムズとかいて、うん、下位の方のちょっと聞いたこともないような、ね、そういうのシャーシのしなやかさが違うらしいんですよやっぱりあの上位の方は硬いんだけどしなやかでちゃんと路面を捉えていくんだけども下位の方の、うん資金力がないところのあの車はもう跳ねちゃうらしいです、
ね、多分その買ってくるしかないんですよねきっと、うん、あのシャーシなんかだと
やっぱねしなやかしなやかちょっとテーマですねこれ
そうですか
あ体を柔らかくしたいラーメンさん
ああいいじゃないですか
あのね何前屈、うん、下届かないんですよラーメンさん届く
昔はね、うん、頑張ってたんですけど
最近硬くなって
あすごい
手届いてる
手のひら届いてたんですよ昔は
ラーメンさんほら足長いでしょ見てて足長いからほら足が長いからこん届かない20センチぐらいある
私とそう変わんないじゃないあのね、うん、あのパーソナルトレーニングっていうの昔受けたことあるんですよ1ヶ月ぐらい、はいはい、それはあのただ体をこう柔軟性つけたり筋トレするだけのパーソナルトレーニングで、はい、1対1でついてもらって、はい、でやるんですけど、うん最後15分ぐらいみっちりあの何柔軟体操というかストレッチやってもらうの、
いいな
それやると一発でね、うん、一発というかでも結構ストレッチってすぐ効果出るんですよねやると
ああ手が届くようになったみたいなちゃんとやるとね
でそれは1ヶ月続けたことありますけど、うん、なかなか良かったですよ。
じゃあこれ知ってますか？
ティッシュペーパー
で今から実験、これ知ってる人も多分いると思いますけど、はい、ちょっと一回前屈してください。もう一回ん前屈、
これこうですか、
はい、今ノブさんが前屈してます。はい、もう一回せーのよいしょ、はい、地面につくかつかないかぐらいのところですね今ね。はい、はい、起きてください、起き上がってください。そこにこのポケットティッシュが今あります。はポケットティッシュを奥歯で噛んでください。奥歯パーパーパーパーパーパーパーパーでやってください。曲がるはず。ほら、
ほんとだ、なんだこれ、嘘。どういうこと。
あのこの街でもらえるポケットティッシュを今口で加えただけなんですよ。
10センチはね、柔らかくなるさらに。
すごい、なにこれ。なんでラーメンさんこんなこと知って
る。これ小学校の時からなんかね、みんなやってたよこれ。
へえ、不思議だ。
何かわかんない、なんか噛むことで何か外れるのかな、なんかどっかの筋肉が、うん、これぜひ皆さんやってください。あの普通に直立して前屈してやりますよね、あの測定の時みたいに、
はいはい、
それを、1回まず何もしない状態の、硬さを様子を見ます、うんうん、それからポケットティッシュを、
奥歯で
噛んで、
奥歯で噛むって普通に
口で、まあ、加えて
ガブッと噛む感じですね。
そうそうそう、
でやると
どうでした。
スッといけた。
そう、
不思議、
はあ、
へえ、面白い。
不思議ね、不思議なことな、不思議といえばね、あのあれさ、あのドラゴンボール
ドラゴンボール、は
あ、あの不思議というかな、フュージョンって何って話じゃないですか。
あのよっこいしょってこ
う
横
に、そうフュージョンってやると
ドテンクスとかや
る、そうそう、グジャンってなるでしょ、はい、あれちょっとなんか反則じゃないですか。あれは海洋圏とかまだなんかね、うん、面白い。フュージョンはちょっと、
は
あ、あのちょっと違う方向に行ってませんか。
でもフュージョンやってみたいんですか。
やってみたいです。だから今フュージョンみたいなアプリがあるんですよ。なんか2人で写真撮って、
あ顔を入れ替える、
そう
気持ち悪いね、うん、
というわけで、
はい、
今日はフュージョンしようと思います。
ほう、そうなんですか。
はい、ノブさん、まず商品を説明してください。これ
ここにね、あの豚骨ラーメンと醤油ラーメン2つあります、
はい、これローソンの、PB 食品ですね。ローソンセレクト、
はい、これをどうしようって言うんですか。
これね、豚骨ラーメンと醤油ラーメンを同時に作って混ぜたいんですよ、ラーメンさん。そうしたら豚骨醤油になるかっていうのをねちょっと今日は実験したいと思います。それをインデックスしたいと思います。
気は確かですか。これ混ぜて食べるってこと。
そうカップラーメンを混ぜて食べたい、味を。醤油と豚骨を混ぜたらどうなるか、
はい、
ほらだって前言ってたあの家系のラーメンも、はい、の豚骨醤油開発も、
あそうです
ね、そうでしょ、
はい、
あの東京の醤油ラーメンと九州の豚骨ラーメンを足したら、
はい、じゃ あ, あの今2つ揃ってますけど、はい、いわゆるカップヌードルサイズの入れ物が、
ね、
はい、に入ってます。もう具もスープも全て入ってます、まあはい、豚骨の方だけこの調味油というのがついてますけどね。
これはね、日清さんが PB で作ってます。
なるほど、
はい、
じゃあもう早速入れていきましょうか。
はい、じゃあこれだから各メーカーあるんじゃないですか。コンビニ、プライベートブランド、
セブンイレブンもありますよね。
ね、
プライベートブランド、最近何でもかんでもプライベートブランドっていう動きはちょっと緩まってきたような気がしますね。
一時期をね見ると、
うん、一時期トップバリューとかなんか本当にプライベートブランドだらけでしたけど、さすがにそれだとちょっとなんかこう陳列棚見ててもなんか寂しいですもんね。
なんかね、訴える力が少ないよね、
あのみんな同じ感じのこうパッケージになってるので、
あのスターウォーズでいうとトルーパー、
ストーントルーパーがずっとまああれはあれです、壮観なんですけど、ね、やっぱこうせっかくお店に行ったらいろんな種類のものがね、
うん、
なんかごちゃごちゃっと並んでてほしいじゃないですか、はい、なんとなくそんな感じで、まあもちろん中身が日清とはいえちょっとね、やっぱそれぞれナショナルブランドであってほしいなと思いますよ。
はい、じゃあ今日はカップラーメン2つ分お湯を入れたいと思います。
でもプライベートブランドはあれなんですよね、安いんですよね。
これ1つ128円です。税込み138円です、う
ん、でもカップヌードルってそれぐらいじゃなかったでしたっけ。
もうちょいするんじゃないですか。このまま
コンビニだと若干高いですけどね。
はい、じゃあこれはもちろん3分でございます、はい、フライ麺でございます。
み油こっちのせて、なんでまたフュージョンしようと思ったんですか。
いや、いつかね、やりたかったの、これ、この企画ほら、このカップラーメンインデックスでやってる面白い企画、これ第2弾です、実は。
あ、そうや、前牛乳で作りましたもんね。
そう、第1弾は、カップヌードルの
カレー味、
カレー味を牛乳で作る、はい、あれ美味しかったね。なんかパスタみたいになった。
準備が大変だったから、もうやりたくないな。
確かにね、あのお湯はあのいつもはティファールみたいなやつで沸かすんだけど、はい、あれはガスでね、やかあの鍋で温めないといけないから。
あのあれですよ、香川県の人たち、
は
あ、うどん県の人たちは、
は
あ、あのああいうティファールみたいなポットでうどん作るって、
はあ、
あの中にお湯入れて、
うん、
うどん入れて、
はあ、
で沸かすと、あれうどん県の人だったかな、まあ、とにかくそのポットで調理しちゃう人がいるんですよ。
へ
ー。でそうするとお湯も沸くし、あっという間に作れて便利だねっていう話なんですけど、
あ、なんか洗えばいいもんな。
でもね、なんかそういうあれなんですよ、こう湯沸かしポットっていうのは、
うん、
基本的に水だけしか入れちゃいけなくて。
あ、本当。
だってほらうどん茹でると小麦粉がこう出るじゃないですか、
うん、
でその小麦粉はいろんなところにこう入り込んだりとか詰まったりして、
あ、
で具合が悪いからやめてねってこう公式にアナウンスされたみたいですよ。
あ、うどん店、
そこまでしてうどん食べたいんだって。
だって香川行ってきたんだけど、もう朝からやってますからね
まあでもうどんは朝食べるのは良さそうですよね。
あ、そうだね、
炭水化物だし。
朝だから北方行くと、
はい、
みんな朝からラーメン食べてるって感じ。
それはちょっと嫌だな朝からラーメンは。あ、でもほら香港に行くと朝から出前一丁ですよね。
あ、そうそうそう、
朝ごはん定食で出前一丁食べるもんね、
うん。まあ、夜食べるよりは健康的かなと思いますよね、ラーメンね。
やっぱ寝る前っていうのが一番良くないね。
だけど一番美味しいですよね
わかる、わかるんだよ。
いやー、どんな味になるんだろうか。フュージョン麺、
フュージョン麺ですね、うん、醤油と豚骨、
もうほんとベーシックな味だと思いますよ、これ、
うん、
もう何もひねりがない醤油ラーメンと豚骨ラーメン、
まあさすがプライベートブランドって感じですよね、
はい。じゃあまずはこれフュージョンする前にそれぞれちょっと一口ぐらい食べて、はい、
そうね、
それからフュージョンして、
はい、
インデックスしたいなと。いや、本当はこれ味噌もやろうと思ったんだけど、
はい、
味噌はね、多分強いから全部味噌が消しそうな感じがしたの。
なるほど、はい、じゃあ3分経ちました、
はい。
豚骨の方には調味油がついてるので、
はい、入れましょうか。
まずは、普通にカップヌードル、カップラーメンって感じですね、特に変わったところもなく、まあ、調味油入れます、うん、と何の油だこれ。あ、ニンニクっぽい油がしますね、うん。で醤油の方も混ぜ混ぜ混ぜと。あ、なんか入ってる具も若干違いますね、
うん。
醤油の方は
ナルト、うん、
メンマ、
メンマ、お肉、ネギ、
コーンですね。
豚骨の方は、
豚骨の方は
肉
とあとキクラゲ、ごま、ネギっぽいの、
ね。
はい、じゃあ実食します、はい。
自食。まずは醤油からいった方がいい。
醤油からね、
はい、
うん、醤油の匂いがする、うん、
どうですか。
どうもこうも取り立てて特筆することない醤油の味です。
うん、ふんじゃないですか。
いや、
はい、
うん、なんかコメントしづらいですね。
じゃあ豚骨もいきます。
豚骨も、
はい、
あ、臭い、豚骨臭い、
うん。
あ、すごい頑張ってる、うん、なんか頑張って豚骨してますこれ。
はい、じゃあラーメンさんも あ、ちょっと目に入ってください。どうですか。
特にコメントすることないですね。
本当、
はい、
醤油ラーメンの方は、まあそうですね、普通の、ちょっと濁った醤油ラーメンです、
はい、
匂いはもう一般的な本当カップラーメンの醤油味ですね。
どう？
オーソドックスですね。もう例えるならば、なんか応募用紙の記入例に山田太郎とか書いてあるじゃないですか。あんくらい何も変化のない普通な感じですね。
ちょっとよく例え、わからない
わかんない。
あ、で、今豚骨いってますね。
あ、臭い
臭いでし
ょ。あれ、なるかい、
あの油かな。
うん、あ、頑張ってる感がするちょっと生臭い感じがする。うん、じゃあ、この味を覚えておいてくださいね。はい、ではここに容器を一つ用意しますので、はい、ここでフュージョンしますよ。ノブさん、じゃあ醤油持ってください。ラメさん
同時に行くの。
行きますよ。で、今から同時にフュージョンで開けますからね。せーの、フュージョン。
うえー、
すごい、
すさまじいビジュアルだ。
白と、
あ、白と茶色が混ざってる。
はい、ちょっとここ写真撮らんでいいですか。これ
なんかあんまりビジュアル的によ ろしくないけど、一応撮っておこうか。
はい、
フュージョンしたてでございます。
さあそれしっかり混ぜてください、ね、
混ぜちゃいますね、はい、あ、でも今のところこう半分半分になってるけどじゃあフュージョンいきます。
ベルカッテですね。
アシュラ男爵
何でしたっけ、やった
ガチャマン。
ガチャマン、そうそうそう。
あ、でもなんか麺の色も違うよ。
本当だ、
最初からなんかでも
混ざってないです。
カップラーメン2つ分だから結構な量ですねこれ、うん、
だから合わせて250円ぐらいですこれ
合わせて金額をですか250円払ってたらラオウの方がいいな。ラオウか、ね、
いや、まだ分かんない、これ食べてからじゃないと分かんないですよ。
じゃあいきますね。
はい、
じゃあ汁を。あ、なんかでも
あ、いや、ほらほら、どう
そんなぽいぞ。あのね、
うん、
さっき豚骨食べた時に、
うん、
臭いって言ったじゃないですか、
うん、
その臭みはちゃんと残ってる、
はい、
で、なんだろう、醤油の なんかこう角が立ってるみたいな感じの味はするっぽいな、うん、うん、うん、いいんじゃない？いいんじゃないかな。
よ、じゃあちょっと行ってみましょうか。見た目は、うん、確かに豚骨醤油っぽくなってますね、色は。白濁でもなく、
うん、
茶褐色でもなく、うん、うん、匂いが、うん、
ああ
、ああ。一応豚骨と醤油の混ざったような匂いがしますね。じゃあスープいきます。
お
これ面白いねいや、豚骨の風味はまず来るでしょ、
うん、
でその中にこのさっき言ったと醤油の角っていうの、
うん、
エッジの効いた
ちょっと塩っ気の、
そうそう、塩っ気の、あ、面白い、美味しい。うん、あ、これさっきの単体同士よりは全然美味しいね。
いい気がする。
うん、
いい気がする。
この醤油だけで食べるのと豚骨だけで食べるより、あ、美味しい。うん、
いいと思いますよこれ。
いや、これこのレベルで、このほら 何卒のない、うん、何の変化もないただの醤油ラーメンと豚骨ラーメンでしょ、うん、これを例えば、ラオウシリーズでやるとかさ、ああいうあのパンチのある醤油と豚骨でやったらこれとんでもないフュージョンが起こるんで、1たす1がなんか3とか4とかになりそうな感じがしますね。これ
なりますかね。まあでもこの元々のオリジナルの豚骨の方が結構臭みがあって、
うん、
これはこれであの本格っぽい感じはしましたね、うん、
いや、美味しい美味
しい。それにしてもこのカップヌードル相当のサイズが2玉分入ってるって結構なインパクトですよ。これ
食べ応えあるね。
おい、あのペヤングの大盛りが2玉入ってます。まさしくあんなイメージです。
うんうん、いや意外や意外、これどっちかに偏るかなと思ったら意外とバランスがいいね。これ
最初から豚骨醤油っていうのを出せばいいんじゃないですかねこのブランドは。
豚骨醤油って書くとやっぱり豚骨によった感じがしない、なんかイメージ的に。
ああ、なんとなくわかる。
多分日本人が醤油ラーメンに求めてるものってやっぱ濁ってちゃダメな感じがするもんね、あの中華そば的な。
あ、なるほどね。あの豚骨の方についてたあの油が結構匂いがついてたんで、
う
ん、あれが結構仕事してるのかもしれないですね。これ
今度あとあのあれもやってみたいね、あのメーカー間の垣根を越えた、例えば一平ちゃんとあのチキンラーメン合体とかね。
キリがないですね、
うん、いやもう星の数ほど組み合わせが。
それでも2玉が多いですよこれ。
いやこれ本当ちょっと夏の何自由研究でちょっとあのちっちゃなお子様たちこれ夏の自由研究でやるのはいいんじゃないですかね。これ
ご飯食べれなくなっちゃいますねこんな研究して
この組み合わせが一番いいとかね、なんか
うん、すごいやすごいけど、うん、この量が多すぎる。
2玉分すかね、うん、これスーパーカップでやったらどうなるんやろね。
考えたくない、考えたくない。
3倍じゃん、 1.5 倍じゃなくて。
まあ今こうして我々1人2人で、1人1パックずつぐらい割合でやってますけど、これ1人でやったらえらい目に遭いますよ。
うん、あ、お肉がある。
それはどっちも肉が醤油ラーメンか、
あ、わかんない、どっちだろう。あ、お肉はちゃんとお肉なんですよ、これ。
いや、
うん、ナルトも入ってますね、ちゃんと醤油ラーメン。
あ、ナルトは醤油の方ですね。
いや、おいしい。
意外な発見でしたね。
はあ、今度、味醤油とかも言ってみたいね。味噌と醤油、味醤油。
味醤油っていうの？
わかんない。うん、味噌豚骨もあるからね、実際。
まあそうですよね。
はい、
うん、面白いですね、こういう。
面白かった。
たまにはこういう変わった企画も、うんうん、
はい、というわけで、はい、じゃあまとめましょうか。
あ、すいません、お願いします。
はい、じゃあこれは何したっけ、ローソンセレクト、
はい、
豚骨ラーメンと醤油ラーメンフュージョン麺。
フュージョン麺、
これ一言で言うと、
はい、
キテレツくんですね。
ん、キテレツくんですか。
はい、
ほう、
まあエジソンとでも言いますか、
は
あ、もう失敗は成功のもとですね。これ失敗を恐れちゃいけません。
そういうことですね、
はい、
チャレンジしてと。
そうです、諦めなければ絶対成功します。
はい、
はい、
以上でした。
ごちそうさまでした。はい、
では続いてダーメン
さんの一言コーナー行きましょう。では、ね、また今度は何を言おうかな。よし、あれにしましょう。美味しいラーメン屋さんの見分け方、
うん、お、それはぜひ知りたいです。
まあ、はい、
なんか食べログを見ろとかそういうお話ですか。
あ、もうね、今はその情報がいろいろありますからね、うん、あれなんですけど、これ結構、ま、あの実際にラーメンさんみたいに食べてる人から見ると、うん、結構これは当たってるとこが多くてですね、窓ガラス、うん、お店の正面の窓ガラス、うん、あそこが綺麗な店は、うん、大概美味しいです。
ちゃんと掃除してるとか。
そうです、あの別に店がちょっとね、あの古くなってて言っても、うん、ちゃんとそれ窓ガラスとかちゃんと拭いてる、綺麗に拭いてるところはちゃんと仕事もちゃんとしてます。
なるほど。
いくら綺麗でも、何その窓ガラスがちょっとすす汚れてたりとか、そういうところはやっぱりちょっといい加減な仕事をするところが多いので、うん、味にも雑味があったりとかしますので、これ結構な確率でこれ当たりますよ。
なるほど。
ちゃんと小綺麗にしてるところに、うん、行ってくださいって。
わかりました、ね、ありがとうございました。以上です。はい、ではエンディングでございます。
エンディング、
はい、量が多い。
いやフュージョン、いや、うまい棒フュージョンも今度しようかなと個人的に。
2本持って。
そう、2本持って。だから僕、いや、あの村上さんが言いたいのは、とんかつソースとチーズ
交互に食べるかも。
そう、だからとんかつにチーズをトッピングしたみたいな感じね。これ多分あのとんかつソース の、 あの酸味のある辛さの中に、
はい、
そのチーズのまろやかさがこう包み込んだらどんな味になるか、はい、というわけで、うまい棒フュージョン、
うまい棒フュージョン
とか、いろんなフュージョンね、
やってみたいですね。
はい、はい、やってみたいなと思いました。
はい、じゃあそんなところで今週もお届けいたしました。皆様のお相手は、
今度は誰とフュージョンしようかな。ラーメン大好きラーメンさんと
誰とフュージョンしようかな。帰ってハイボール飲みたいノブでした。また来週、
さようなら、アディオス。